注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
ミュージシャンのコバックスです。
さあ今日はですね、はい、ミュージシャンのコバックスさんに、
はい、
出ていただいてるんですけど、それというのもボブ・デュランの
言えてないボブ・デュランね、
そう、ボブ・デュランの映画、うん、名もなき歌が公開されて、ティモシー・シャラメ監督、
はいはいはい、
なんとかマンゴールド監督のね、
うん、
そうが今ねイオンシネマで一緒に見てきてね、はい、
見てきました。
とんでもない傑作だったね。
面白かったっすね。
びっくらこいた。たまにね、うん、まあ結構ね、あの予告から、
はいはいはい、
結構感じが良かったから、あれなんだけど、前に見たさ、あの地味編のさ、ドキュメンタリーが、ドキュメンタリーじゃない、電気映画ひどくてさ、
あ、見てないんだよ。
地味編の曲が一曲も書かないんだよ。
なんでだろう。
いや、もうなんか権利で、そこお金を惜しんだんじゃないかな、なんか地味編のキャラだけで行こうとしたみたいで、乗り切ろうとしたみたいで、もうがっかりでさ、したら今回はね、ボブ・デュランの曲をね、もうこれでもかっていうぐらい、うん、またさ、歌のさ、うん、聞かせ方が上手くてさ、まずさ、ボブ・デュランが作曲で、ちょっと軽く歌ってみせて、ああ、それか
そうそうそう。
おお、来んのかみたいに思わせて、とか、うん、あとレコーディングやるぞって、ちょっとだけちょろ出しするんだよね。その後ライブでドーンって。
それはでもまあ王道な感じかなと思って、
うん、
クイーンのあの映画みたいに。
そうそう、それがまた歌でもティモシー・シャラメが歌ってたのかね。
めっちゃ良かったですね、彼。
もう本人と聞き分けができない。
歌ってたでしょ、でもあれ多分。
うん、
すごかった
っすね。俺今日もね、だからボブ・デュランのアルバム、俺そんな聞いてない世代じゃないからさ、
俺も
三浦淳さんの世代
じゃ。俺もそうなんですよ。
そう、だからあのそれこそあのさ、あのなんだっけ、クリスティじゃなくて、
クリスティ
彼女の名前なんつったっけ、
あ、なんつった
あの、のとあのニューヨークの街でさ、
あ、腕組んでさ、あのジャケットのね、
そうそう、あれは一番最初に聞いたやつで、その後だから追憶のハイウェイ60なんとか、
うん、
65だっけ
もう、
ね、とあと1枚ぐらいしか聞いてないんでね、
う
ん、
俺もっと聞いてないですね。
あ、そう、うん、そう、吉田拓郎とかもベスト版しか聞いてないもんね。んまあ関係ないこともないんだけど、
うん、
直撃世代が。
あ、でももう彼の演技が全てだったような気がするな。もう本当すごかった。
いやー、うん、演技も良かったしさ、まあその名前よく忘れちゃった彼女が。
彼女も良かったですよね。
すげえ良かったさ。
うん、まあ、グラグラ。ボブ・デュランのフラフラしたのに
全部、もうボブ・デュランの女の扱いがひどくて
でも実際絶対そんな感じだったんだろうなって。
だってさ、なんだっけ、ジェーン・バイズをさ、うん、彼女の部屋に
連れて、ちょっとあれもびっくり面白かった。
悪いよね、
紐だもんね、
うん、紐のくせにさ女連れ込むとは何事だよ。紐の風上にも
いや、もう紐でしょう
ねえ、
いい紐、紐たる。
そう、でもね、そう、そんでさ、それで憎いのがさ、うん、歌で全部ひっくり返すんだよね。
ミュージシャンってそうですよ。
歌、うん、まあやっぱり素敵なんですけ
ど。完璧でしたよね、なんか
もう。歌でこう振り向かせて、歌で傷つけるっていう。
そう、もう全部舞台袖で物語が起きてるって。
あれはちょっとね、だってもうさ、うん、もうジェーン・バイズとさ、うん、歌ってるという様子なんかもうセックスいいじゃないです
か。エロすぎてね。
そう、おめえらもう歌でやってんじゃねえかみたいな、うん、びしょびしょだろうとかそんな感じだもんね、うん。
でもやっぱそのボブ・ディラン役の彼が全然エロく見えなくて、すごくなんか三浦淳の漫画に出てくるボブ・ディランとほとんど一緒だな。
なんかさ、もうそっぽ向いてんだよね、常にさ。
いや、だから多分そういう人だったんで
しょ。ジェーン・パイツがもうこんな感じでさ、ギロギロで、あなたの目の奥を私に見せなさいよみたいな。
で、一夜を過ごした後に曲の開き始めて小泉さん見てたなと思って わかんだこりゃ。なんだこりゃって。もうめっちゃ面白かったの。
君の歌は、歯医者に飾ってある絵だ。絵だと。
なんでやそうだって。あそこもほんと吹き出した
の。最高だよね。まあでもね、確かにジェーン・バイズさんはね、お行儀がいいんだよ。
まあそうでしょうね。
つうか、あの、恩人、大恩人のピートに対してもひどくてさ。ピートもさ、でもさ、そうは言っても学校の先生みたいじゃん。
すごい、もう常識人の。
そう、ピートのおかげで、うん、あの、あんなね、人脈を築いてさ、うん、そう、ジェーン・バイズにも出会ってさ、うん、なのにね。
まあまあ風に吹かれてますからね、僕にはは。本当に。いや、もう良かったですね。
いや、素晴らしかった。すげえ面白かったな。
最初ね、やっぱ2時間半ぐらいあるから、あっけえなとか思ってたけど、あっという間だった。
ああ、もう全部曲だった。曲を見てる間にもう時間がガンガン過ぎていく感じでね。
良かったですよね。
うん。あの、ピートのさ、と一緒にさ、病室にいた、あの、フォークミュージシャン知ってた？
全然知らないです。
そうだよね。ジョニー・キャッシュはね、ちょっと聞いたことあるけど全然覚えてなかった、
うん、
ジョニー・キャッシュがね、またかっこよくてね、
かっこよかったですね。
まあもう結構ケツの方の話になっちゃうんだけど、うん、ああやってさ、うん、人を焚きつけるやつ大好き。打ちかましてやれよ。
もうアメリカって感じだったよ。ぶちかましてやれよね。あれ笑ったわ、それは。
ジョニー・キャッシュが車にぶちかまして
よくフラフラで出て
る。バイクの後ろの車がガンガン。
ボディランのバイクが出れるようにしてあげようと思ったのに。
自分が後ろに下がればいいだけなのに。
あれは面白かった。もうだから、こまごましたところがすごい丁寧でした
よね。めっちゃ面白いよね。最高だよね。
最高でしたね。
ああ、面白かった。
面白かった。隣でクスクス笑ってっから。
うん。面白すぎて、そう、なんかさ、ボブ・ディランがさ、一躍こう、時代の寵児、最初はさ、
うん、
1000枚しか売れない男さ、なんつって、うじうじしてたのがさ、あっという間にジェーン・バイズをビャーン
って抜いちゃって、ね、
音速で抜き去ってってさ、ピートとか、
うん、ジェーン・バイズのコンサート会場でっかとか思ったけど、その後もっとでかいところでやって
た。うん、そう、そんで、なんかでも今と違ってさ、うん、ジャンルの壁が分厚いよね。
そう、それがすごい面白かった。
うん、うん、でもさ、あの、ピートのさ、教育番組にさ、聞いたのはさ、うん、なんでシカゴブルース？
ブルースっぽい人です
よね。うん、ブルースの黒人でさ、うん、で、ブルースに合わせて、こう、ピートだって、あのバンジョー弾いたりしてさ、ボブ・ディランはその場でそのコードは見たことがない。お前が弾いてみろ、なんかちょっと試されたんだよね、あそこ。で、そこでガンガン弾きこなしてさ、
おおみたいな。
そう、お前やるじゃねえかみたいな。そんで、ブルースマンが歌い始めたら、ボブ・ディランまで歌いなってね。お前知ってんのみたいな。すごいよね、かっこよすぎるわ。
楽しみ、よかったです、
ね。お互いもう才能と才能でガチガチもう認め合っていくと、もうところがもうすごいいいよね。
いい。で、なんかそこが別になんかね、
うん、
あんま派手じゃなかったっていうか、そのボブディランっぽいっていうのがよくわかんないけど、
うんうん。
うん。あんまり派手にダーンって感じじゃなくてよかったですよね。
ああ、
うん。
そんでさ、まあその、どの辺だ、まあ中盤以降なんだけどさ、うん、バンドやってたさ、なんかそのパーティーにさ、うん、いてさ、うん、ボブ・ディランフンみたいに言ってたさ、うん、ボブなんとかって男がいたじゃん、うん、お前と同じボブだ。でそのバンド見に行ったらさ、うん、あそこでぶん殴られたんだっけ。
そう
それで俺だからあそこ殴られるとこ予告で見ててさ、うん、てっきりエレキで演奏してぶん殴られたのかと思ってたらさ、ただなんか、
グラサンを取ってきた女の子にやめろって言った。
やめろって言ったら、その彼氏が。
彼氏が怒ってぶん殴った。
そう、うん、全然関係ない。ただのとばっちり
だった。とばっちりだったんだけ
どね。で、それでなんか、結構そのバンドに感銘を受けたかなんかすんだよね。うん、
してた。
そう、ところがさ、うん、そのボブがさ、なんか、後で現れたらさ、うん、ローディーじゃん。
ローディーみたいになってました
ね。なんかてっきりミュージシャンとして認めてなんか一緒にするのかと思ったら、うん、 スタッフになってた。
で、あの途中からレコスト入ってきたヒョロヒョロの男もね。
あるなんとかっつったよね。
あ、多分言う、あの、名前聞いたことある。あ
の、だから、追憶の、あの、なんとかローリングストーン、
ライカ
ー
ローリングストーン
のオルガン弾いてた人。でもさ、なんか俺追憶のハイウェイは前から聞いてたけど、うん、そんなエレキロックの感じが全然してなくてさ、
なんかでもボブディランってフォークロックとかって言われてましたよ、ね、
まあフォークロックだから、うん、フォークロックと大きな隔たりがあるのかね。
あ、多分あるんでしょ、あの感じだったらそうだったんですよね、うん、
でもさ、とはいえさ、ビートルズとかだってさ、うん、ブラックバードみたいなさ、うん、フォークみたいな歌やってるわけだしさ、うん、
まあ、だからイギリスの方が最先端だったってことでしょ。
そうか、イギリスはあんまそういう隔たりがないのか、う
ん、だったんじゃないですかね。
ねえ、ちょっと録音してるのに、うん、
通知が来たので機内モードにしました、
はい、
ねえ、
うん、
そっか。でもボブ・ディランにさ、うん、ビートルズに対抗心を燃やすんじゃねえみたいな、
なんか全然燃やしてなかったですよね、あの感じだとね。
気にしてなかった。
全然気にしてなかった。
でもまあ、その時のさ、あ、でも冒頭からさ、結構曲がボブ・ディラン以外も良くてさ、うん、ジェーン・バイズがまず朝日の
あた
り
に歌ってて
さ、
ね、
うん、うわ、いいなって思ってさ、うん、そしたらさ、ピートがさ、なんかそのイベントでさ、うん、運がばっか運がばっか、あのライオンは起きているだけ。そうそうそうそう、あれなんかビートたけしのさ、刑事よろしくでかかってた、
ね、あ、まあいろんなところでかかってます
よ、ね、うん、俺が一番印象に残ってるのは、多分間違えてるかもしれないんだけど、うん、だから、あ、なんかこういう風に流行ってた曲なのかみたいな、ね、みんな会場が一体化する、うん、高い声の人はこれでみたいな、
そう、面白かった。あと労働者の歌も面白かった、ね、あれも結構衝撃的だった、
うん、
うん、こういうアプローチでやってたんだ
ね、え、鼓動みたいな感じで、
ね、すげえインダストリアルだな。いや、でも本当音楽映画の中ではものすごく丁寧に作ってあって、いい映画でした。
いやー、もう惜しみなく曲をね、うん、かけまくって、うん、もうこんな歌やってたかみたいな、最後ブワーってコンサートゲスト出た時に把握してないのも
ありましたね、
うん、
結構感動しましたよ、あのクレジット、最後のクレジット、うわーっと思って、そうこんだけかかってたんだ、やってたんだと
ねえ。でもまあなんかさ、まあ、最後のイベントがとにかくクライマックスで最高に良かったんだけど、うんうん、ちょっとネタバレになるの で、
そうです、ね、
皆さんこれから楽しみに見ようとしている方はこれ以降ここで聞くのをおやめください。
そうですね、うん、
まずさ、うん、あそこにさ、その元彼女をバイクで連れてくのがさ大きなポイントになってるじゃん、まあ、
どうしようもないですよね、あれも。
そう、なんで連れてくかなみたいな。
彼女もついてくしね。
そう、なんか部屋で絵描いてたのにね、
う
ん、
そう、
油絵描いてたのにさ、うん、なんかすっかりもうご機嫌に旅したく整えちゃって、しっかり捕まれようなんつって、
ね、
結構ニューヨークからそのポートアイランドだっけ、
ポートランド、
ポートランド、
ポートランドじゃねえや、なんだっけ、
ポート、なんかそんな感じの、うん、近いのかね、
いや、そんな近くないんじゃないですか、
バイクで、
バイクで、
2人乗りで相当、そう、あんまと500キロも離れてるとこ2人乗りで行かれないよ。
あ、そっか。
まあ、まあ、でもな、アメリカの感覚、この辺と違うからな。
そう、だって帰りはだって、船と電車乗り継げって。
そうだよね、うん、まあ、100キロぐらいかな、じゃあ。
そうなんじゃないですかね。
バイクで3時間ぐらいかな。でね、
うん、そうですね。
そしたらさ、部屋に入った途端、ボブ・ディランが、あ、やべえ、みたいな。ここで待ってるかって。私は見るわよ。
もちろん見るわよ。
そしたら見てたらね、ジョン・パイズとね、
ずっと始めるからね。
そう、もう、歌でもう、
そう、
抱擁しまくるっていうような、
そうそう、愛が始ま
って、それを見ているうちにどんどん元彼女のシルビーだ、シルビー、
シルビー、
シルビーの顔が曇ってるさ、
あれうまかったですよね、あの
演技で。でもう帰るわっつって言ったら、あのローディー
が追っかけてって、
タクシーはやめとくさ、とんでもない値段になるからね、そういうことなのか分かんないんだけど、
やっぱそういうことだったのかな。とんでもない値段になるからなのかな。
じゃないかね。だって船と電車だもん、10万円ぐらいになるんじゃない
なんかボブ・ディランが追いつけるようにそうやってって配慮したのかな。
そんな感じもしなくもないけどね、そう帰っちゃって、まあそれがね1日目っていうか、今何日やってるのか分かんないんだけど、まあ2日間連続でボブ・ディランはステージに立って、その1日目はおとなしくフォークで演奏があるんでねで船着き場にボブ・ディランが追いかけてって帰るのやめて、
ね、やめて行かないでくれ
って言ったけど、私は皿回しの皿なのよ。
そうそうそう。それでボブディランが自分の吸ってたタバコを吸ってね、あの金網の隙間から入れて。
そう。
あれもいいシーンだったな。皿回しの皿なのよは面白かったですね。
でもボブディランさ、その前にも黒人の彼女
みたいな
さ、ジェンパイズともさ、やってるし、私をほったらかしにしたわねみたいに嫌味言われる。
まあだから基本的に紐なんでしょうねボブディランって。
でもその頃もう稼いでたよ。
紐なんだろうな、プロの紐なんだろうな。
まあ殴られて部屋行った時さ、なんかもう彼氏がいた
ので、男の声でこれ
そう、そんで、でまたでも彼氏あの旅に出た時はいなかったのかね、たまたま。
それも金繰り捨てて行ったけどみたいな感じなんじゃないですか。
分かんないな、
そこはちょっと分かんなかった
です。そう、そんででもさ、ジェーン・バイズとさ、付き合ったって絶対うまくいくわけないね。いまたなんか、なんかエレベーターでかかってる音楽だみたいな。
絶対いそうだもん。
教科書に載って寄りそうなやつだなみたいな。文句言われてさ、カチンときてさ、あんたはいいわよねみたいな。
本当そんな感じでした、
ね。好き勝手やり放題でいいわよね。
それで評価されていいわよね。そあまさかその当時はまだ向こうの方が評価されてた。
いやもう超えてたんじゃない。
超えてた。
あれ、いやあのその後もし付き合ってたとしたら
あのアメリカが、ね、ロシアに核攻撃されるって噂が、
あそうだね、
大混乱になってる時に、酒場で歌ってる、
そうだ
僕の歌を見 て、ね、キュンと来て、もうすぐにブチャ
ーってそうプロテストソングをね、見事にこう歌って、拍手喝采で、
でもそれもやっぱりあれなのかな、やっぱ一人目の例 の彼女の影響を受けて、
あそうだね、
活動の手合いは歌手
となんか集会に来いよみたいに言われたもんね。まあでも本当にこの映画のとか音楽映画全体にさ、いいのはさ、歌詞が出るとこだよね。
あ
ボブ・ディランの歌詞なんか一回も気にしたことないもん
ねノーベル文学賞取った
のに。そうだけどさ入ってこないんだもんこうやって映像と歌とか、字幕のおかげですごいグワーってくるじゃん
そうです、
クイーンだって何も分かんなかったよ
、まあ、クイーンよとかよりはやっぱりね、歌詞のやっぱ世界っていうか、うまくちゃんと表現してました
よ。でボビー・ディランはどうなの、前からそんな興味なかった
の。全然興味だからあのミューラジュン の、ぐらいですね。
そうだね、
ブヒ
そうそうそうそう、アイデアンドティティ、
アイデアンドティティです、
そうだね。
でもこんなにでも人の影響を受けまくりって感じですね、ボブ・ディラン今日の映画の描き方っていうか。
あ
なんか俺そういう風にも見えたんだけど、
例えば
いやなんかそのさっき言ったあのプロテスタントソングを歌うようになっちゃうとか、なんかすごいピュアな感じなんだろうな。
そうだね、まあでもさ、こう結構さボブ・ディランを見てさ、ボビーではもちろんいろんな影響を受けて歌を歌うんだけど、それを見てガツンってくる感覚がやっぱ当時の人になんだこりゃみたいな、かっちょえみたいな、多分俺がね新生かまってちゃんを初めて聞いた時みたいな
そんなガツンときたの
ガツンと、新生かまってちゃんと相対性理論はびっくりした
やっぱ邦楽なんですね
そうだね、まあ、ニルヴァーナとかは、まあ、それまでの流れがあって、こうサブポップレーベルとかいろいろ聞いた中で出てきたから、
グランジブーム、
そうそうそう、その前のさサウンドガーデンとかの方を先に聞いてたから、そんなにガツンと来なかった。そんなだんだん聞いてるうちにあいいなみたいになって、そんな経験はありますか。
ありますよ。
例えば
最近あのレコード化された あのボガンボス。
ああボガンボスはでもねバンドブームの時聞いてたよ。
ああ俺が小学校中1
うん、うん、その時だからバンドブームのなんか中の一つみたいな感じで、うん、まあ嫌いじゃないあ CD も買ったりしてたけど、うん、それよりか筋肉少女隊の方がガツンときた。
もう当然それも聞いてました、
うん、そうだね。だからびっくりしたみたいなそういう、
うん、
なんかねだからあの電気グルーヴが、はいはい、ファーストはラップで、うん、なんかコミカルですごい好きだった、面白かったんだけど、うん、だんだんこうテクノ化してて歌が消えていくじゃん。
ああビタミンあたりからね。
そうなっていくとね、うん、なんかね俺は最初あのよく分かんなかったもんね。
あ
最初から分かる人がなんて感覚の鋭い人たちだって思って
そっか、
うん
うん、
そういうのはあるんだよね。
なるほど。でもやっぱ当時はボブ・ディランやっぱすごかったんじゃないんですか。
ねえ、
みんなガツンと来たんじゃない
ですか。ガツンと来てさ、うん、こうなんかこれ以外ありえないみたいな感じになったようなのがなんか見えて面白かったな、うん、
いやアメリカって感じだったし、
うんうん、そうだね、うんまあ、さっきの話に戻ると、
はい、
まあそのシルビーが、
はいはい、
書いちゃったもんだから
やけくそに
荒れちゃってね
荒れちゃってもう
初日はフォークに女の子でイベントに合わせてやってたのに、うん、その時またさ、うん、ピートがさ、うん、またピートとかピート以外のさ、うん、スタッフがさ、うん、お前分かってんだろうなってさなんかこうねじ込みようとさ、うん、するんだよね、うん
殴り合いですよね。
そうだからあそこ別にさ分かる分かるあるよなって言ってたら、うん、よく日はなんかしみったりとかもしかしたら変装したかもしれない。
でもなんかもう本当はあの日本人の奥さんもすごく良かったし、トシ
ピートの奥さんトシ、
うん、もうあなたみたいな感じで。
そう
もう受け入れなさいみたいな感じの
あ
れが良かったな。
そうでさあのでもさ3曲やったうちの、うん、いきなりこうなんかエレキバンドで、
うん、
エレキギターでやったけど、うん、でもなんかカントリーロックみたいな感じだったよね。
まあでもあの当時はやっぱその辺の境界がやっぱ、
うん、だからフォークでもないし、うんうん、カントリーでエレキとは何事だみたいな。
まあ結局そういうことで怒ってますもんね
これじゃねえっつってもうバンバンバンバン客がもう女の客なんか泣きだるさ
でもやっぱライクアローリングストーンの頃なんか半々なんですよね。
あそうそうそうそう
客の反応が
だからカントリーロックなところがちょっとまずね、
うん、
あの客に抵抗感がむちゃくちゃあったよね。
だから今聞くと別に何が違うのって感じなんだけど、うん、当時は大問題だったんでしょ
う、ね、どっちもそんな変わんねえよみたいな、
うん、今聞くとね、
うん、スラッシュメタルとかやったらみんなびっくりするだろうけどねザンザカザンザカザンザカギャーみたいな
それまた後ぶっちゃうんですよあの時代はそうなんじゃないですか。60年代の半ば頃でしょ。
5年ぐらいじゃないか ね。
これからまた69年とかになってくるとね、
うん、
だいぶ違うんだろうけど。
そう、うん、そうなんだよ。
でもやっぱライカローリングストーンやった時も結構おおズドってきましたけど、
ね、うん、かっこよかった、
かっこよかった、めちゃくちゃかっこよかった。
そう、レコーディング場面でねちょろっとガッガッガッってね
よかったあれは。
はい、
そうですね。
まあそういうわけで、
はい、絶対見た方がいいと思います。
素晴らしい映画でしたね。
久々のカタルシスでしたよ、
まあねうん、そうというわけで、
はい、大丈夫ですかね。
もうなんか言い残したことはないですか。
いやないですね。もう
そっか、
うん、面白かった。
面白かったね。
あとは今日一日反芻して、
うんうんボブ・デュランなんか55枚アルバム作ったとか
ね、書いてありましたね。
そんなに
そんな出てたんだ
ねえ。まあベスト版ぐらいちゃんと聴いた方がいいな。
ああまあそうですね。
3枚しか聴いてないからな。
俺も帰りにアップルミュージックでちょっと聴きながら帰りますよ
はい、
はい、
そういうわけで、
はい、
お聴きいただきどうもありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうの。